はい、おはようございます。毛利です。この番組は和彦の毛利 .com という私が運営しておりますブログサービスと連動してお届けしておりますポッドキャスト番組になっております。ぜひ朝のリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいです。はい、ということで本日はですね、なぜ世界的なインフレが起きているの、円安でもできる対策とはという記事をアップロードしましたので、こちらについて解説していこうかなと思います。先日、ツイートしてですね、そのツイートから、派生した内容なんですが、インフレや円安とか、よく最近ニュースで聞きますよね。でですね、インフレってそもそもまず何なのというところから、円安ってどういうことと、またインフレ、円安になるとどうなんのというところから、で、悪いインフレ、スタグフレーションって何っていうところから、僕たちの影響、生活に対する影響ってどんなものがあるんだろうっていうものを記事にアップロードしました。ぜひ詳しくはテキストをご覧いただければと思います。でですね、こちらのポッドキャストでは、少し余談みたいな話をするんですが、結構まずいことになるぞという警告、警戒をちょっとしておこうかなと思います。ですね。最近ビジネス系 YouTuber の方々もですね、スタグレーション起こるんじゃないか。そして起こった場合、かなり生活が圧迫されて、僕らの貧困の差っていうのがかなり膨らんでくるぞと。いう警告をしているビジネス系 YouTuber だったりとか、ニュースまたは、業界の評論家さんたちも警告を鳴らしております。でですね、どう対策すればいいのかっていう話はですね、テキストにも書いていますので、そちらをまずは参照していただければと思うんですが、日本人ってのこの資産ですね、例えば日銀が発表している資金循環統計によるとですね、その総資産の全体の 54% を現金だったり預金が占めていて、で次いでですね、保険年金が 27% を占めているですね。ということは日本人のほぼほぼがですね、全体の8割が安全資産で占めているということになります。ということは日本人は円の資産しか持ってないことを意味するんですね。これが円安が加速すれば、円建てベースの資産は変わらなくても、世界から見た場合ドル建てベースの資産額は目減りしていることになります。それはインフレによって買えるものの量が減ることを意味しますから、これからの円安相場を見越して準備をしておく必要が十分あるよという話を今回しています。もしですね、ご自身の中に現金、保険で円の資産しか持ってない、全体の8割が円の資産しか持ってないよっていう方は、ぜひですね、他の資産の検討もしていただければと思います。これはリスクヘッジの一つとして考えていただければと思います。はい、ということで大丈夫でしょうか。詳しくはですね、ぜひテキストをご覧いただければと思います。はい、ということで本日もありがとうございました。今日も楽しんでいきましょう。バイバイ。